実は詩編の109編を見ます。109編ここのところをですね、見ますと、最初にですね、どうか黙していないでくださいってありますが、これはですね、このヨブ記っていう非常に長いこの書物がありますね。今北島の集会でもうずっともう、約32章ぐらいまでお方進みましたが、そのヨブ記でもですね、どうしてヨブが非常に苦しんだのかといえば、病気の苦しみ、財産がなくなってしまった、失われた、子供も死んでしまったという、その苦しみにもなんとか耐えれたと。だけどその病気がだんだんひどくなってきた、それも耐えることはできなくなってきたんだけど、それ以上にですね、非常に苦しんだのはこの神様からの何らかの応答、応答が何にもなくなった。神様から何かですね、どうか答えてくださいと。それが何にもなくなって、神様との接点、結びつきが何もないっていう状態で非常に苦しんだわけですね。で、そういうことでこの詩人もですね、まず神様どうか黙していないでくださいと。これ人間関係でも同じですよね。よくこの頃なんか小学生でもですね、無視すると、もう顔も見ないと、言葉も全然書けない、殴ったりするんではないけど、この人のも結んだりするんではないけど、全く無視するって言って話しかけても、そういうことで非常にいじめを感じる、苦しくなるっていうことは人間関係でもあるように、神様と人間との関わりでもですね、神様からの応答が何もなかったらですね、もう苦しいことは耐えられなくなる。だけどもしその応答があったらですね、どんな苦しいことでも耐えられる。この、代表的な例の一つ、ステパノという人でもそうですね。もうものすごく石で打ちつけられて苦しい、痛くてですね、もう襲いかかる人、それでも神様からのはっきりした御声、あるいは光見えたと、その応答がはっきり見せてくださったんですね。見るという形でも応答が、そうしたらそれを不思議なほど静かに耐えることができたというんですね。それも何もですね、神様から示されるも何もなかったら耐えられないということであります。ジャンヌ・ダルクという、いわゆる殉教、殺されたような人たちが不思議なほど耐えることができたのは、こういう応答があったんですね。神様が応答があったということです。そういうことで、まずこのヨブ記の問題も、そういう黙してしまった神様との問題というのが非常に、書かれてあるわけです。で、そういうふうに神様は黙してしまったけど、周りの敵対する人たちの悪口、攻撃とか非難、抽象、それがいっぱいこう取り巻いておるということで、対照的になっているわけですね。で、それで非常にこの人の苦しみがだんだん深まっていったということなんです。ですね、神様は黙してしまっているようだけど、神に逆らう者の口、欺いて語る口、偽りを言うした、それから三節、憎しみの言葉、敵ですね、敵、良い気持ちに対しても悪意を返してくると、こういうふうに周りがみんな悪意や敵、抽象、悪い非難の言葉ばっかりが取り巻いている状態で、神様何にもこう示しも応答も語りかけもないという状態ですね。そのように非常にこの苦しい状態に陥ったので、この人はですね、詩編全体でもこんなに激しい言葉を連ねておるのは他には一つもないわけですね。時々旧約聖書の詩編には激しいですね、敵対する者への攻撃的な言葉がある場合がありますが、この次6からずっと見てもですね、だからこれ特別だからですね、これは8節から下にちょっと段を落として書いてあるんですよね。そういう、ここでこの6節でですね、彼の右には 敵対者を立たしてくださいって。この敵対者という言葉の言語が、これがですね、サタンって言うんです。こういう普通の言葉からサタンという言葉が生まれたんですね。ですね、こんなところに出てくるわけです、ね、サタン、こういう普通名詞だった、ね、旧約聖書の時から霊的なですね、神に敵対するような強大な力があるというふうには現れてはこないわけなんです。サタンという言葉そのものが普通の名詞、要するに反対者、敵対者を意味する言葉だった。それはだんだんと意味が深く広くなっていったわけです。そして神の勢力に全面的に敵対するような霊的な強大な力を持つようになって、そういうふうに受け止められるようになったのは新約聖書の時からなんですよね。新約聖書に近づいた時からです。そういうふうに、今ではですね、英語ではセイタン、英語ではですね、と言って全世界語になってきているわけですね、サタンというわけだけれども、本来はこういうふうなところで使われているんです、サタンというわけですね。で、この復活ということも旧約聖書にはほとんど現れてこないように、その神に真正面から敵対するような悪の霊としてのサタンというのはそんなに現れていないわけなんですね。これがサタンという、サタンということですね。神の身に敵対者と訳してありますが、サタンで、そういう人はですね、裁かれますように。で、八節から見たら、その悪いことをしてですね、中傷、非難、そういうことをする人が、そのような人の生涯が短くなって、地位も取り上げられ、子供がですね、親がいなくなり、妻はやもめ、これも次々と非常に激しい言葉を連ねていますよね。これちょっと驚くような言葉がいっぱい書いてあります。子孫も断たれますようにと。で、このこういうふうに厳しいことを言われているの、これもこれなりの理由があるんですけど、この16を見たらですね、16、で、その悪い人はですね、どんなことをしたかというと、貧しき、乏しい、まあ、弱い人、心のくじけた人々を苦しめて、そして殺してしまったと。そういうようなことをするんですね。だからその人は他の人の特に弱いものをいじめてですね、苦しめて殺すことまでした。そういうふうに他の人の弱者を呪うことまでしたからこそ、その呪いが彼に帰るようにと言ってるわけですね。だから単に自分だけに悪いこといっぱいされたから復讐の気持ちでこういうことを言ってるんではないわけですね。このここではですね、悪の非常に深い性質、弱いものを苦しめて死に至らしめるとか、そのような悪魔的な本性を持っているから、どうかこの人を滅ぼしてくださいと言ってるわけなんですね。で、旧約聖書だから、そういう人間を滅ぼしてくださいということになったわけです。で、その新約ではですね、それが違ってきて、その悪人その人ではなくって、その悪人の中に宿る悪そのものを滅ぼしてくださいというのになったんですね。それで悪人そのものは、その救ってくださいと、そういう祈りに変わったわけですけど、旧約の場合にはさっきのサタンとか復活がまだなかったように、悪と悪人がまだ一緒になっているところがあります。それでこういう非常に厳しいことが言われているんですけど、こういうことはけしからん言葉だというふうに簡単に葬ってはいけないので、これを私たちとしては、悪そのものに対してですね、どうか滅びますようにと、というふうに祈りに変えていったら、これは新約でも成り立つことなんですね。悪人ではなくて悪そのものに対する祈りですね。その悪そのものが滅びますようにということなんです。この15節にもありますよね。15節では彼らの悪と罪が断たれるようにということで、まだ 悪と悪人が重なっているわけなんです、旧約の場合は。 それと、まあ、もう一つはですね、新約聖書との関わりでは、こういうふうな悪をなす者には必ずですね、神様の裁きがあるということですね、そういうことにもつながっていったわけです。悪いものを悪いままでそのままずっと続くんではないと。必ずここに神様の怒りや裁きを買ってですね、そうして滅ぼされていくんだと。まあ、そういうふうに新約聖書ではですね、変わっていったわけです。で、旧約聖書ではまたこういうふうに悪人というものが滅ぼされますようにというのが出てきます。それでですね、次のところを見たらですね、今度は内容がそういうふうに、今度は自分の状態になってきているわけですね。そのような悪が周りを取り巻いている状態の中で神様に向かって叫ぶということなんですね。で、ここでですね、この人の心の状態が22で表されているわけです。22節を見たら、それが、まあ、伺えるわけですね。で、私は貧しく乏しいということが出てきています。で、これはですね、訳によってこういうこの言葉は訳によって多少違うわけですね、貧しく乏しい、例えば新改訳だったら私は悩みそして貧しい、私の心は深く傷ついている、傷ついているっていうふうに訳している。で、その心の子は貫かれていくというとちょっと意味が分かりにくいわけです。それは傷ついているという意味なんです。深く刺し、胸にですね、胸に剣を差し込まれたように傷ついているという意味なんですね。そういうことを言っているわけです。胸の子で心は貫かれ、これだけでちょっと日本語としてはこういう文訳し方はちょっとまあ分かりにくい訳になってますね。胸、私の内で傷ついています。英語訳でも、例えば My heart is wounded within me、 My heart is wounded within me、 私の内で傷ついているのですと、For I am poor and needy、貧しくて非常に追い詰められていると、ニーディー、困窮した苦しい状態にあるということですね。あるいは I am hurt to the depths of my heart、 I am hurt to heart というのは傷ついていると、 to the depths of my heart、 私の心の奥でですね、深みで傷ついている、深いところで、そういうことを言っているんですね。そして自分の存在が影のようだということなんですね。夕日の影のように。で、これはどういうことかっていうとですね、昼間の影っていうのはずっとまだ続くわけです。だけどここで夕日の影っていうのは、もう日が沈んでしまったらなくなるわけです。そういう意味でですね、影のように私は去りますっていうのを、これは英語でしたらわかりますが、ですね、Like an evening shadow, I am about to vanish ですね。 Like an evening shadow, I'm about to vanish っていうのはですね、夕方の影のように私はまさに消えようとしているですね。夕日の時の影のように、もう夕日が沈んだ影がなくなるからです。そのように自分の存在と今まさに消えようとするぐらいですね、もう苦しい、死にそうだということなんです。そしてこれは珍しい例えですが、こういう例えは聖書でここだけしかないですね。この例えは夕日の影のようにもうまさに消えようとしていると。それからイナゴのように振り払い落とされると、イナゴが飛んできたパッと払い落とされる、こういう珍しい例えですね。他にはどこにもない例えで、そのぐらい自分の存在ってこの世からも払い落とされようとしていると。イナゴだったら簡単にパッと払い落とされるわけですね。そういうふうに自分はいらないもののようにもう払い落とされようとしているんだと、まあ、そういうこうイメージ、珍しいイメージですけども、そういうふうに言ってるわけですね。で、ここでですね、この24節で私はここで断食してと書いてありますね。膝が弱くなると。で、このこういう苦しい時にですね、断食するっていうのがちょっと意味が不可解なところがあるので、訳によっては新しい現代英語訳で言ったらですね、こういうにしてますね。My knees are weak from lack of food. My knees are weak from lack of food. 要するに食べ物がないからですね。それを自分で食べ物を買ったためなのか、食べ物がないからっていう、これはどうしてかって貧しくって買ったからですね。貧しく乏しいってあって、食べ物がないから弱ってしまったと、まあ、そういう意味にも訳されています。断食かどうかはちょっとはっきりしないんです、まあ、とにかく食べ物がなく食べてないからも膝、要するに足腰も弱ってしまったと。でそういうことで、体が脂肪を失い弱ってしまう。そして、私は人間の恥とかいうふうに言い方しますが、時々ちょっと日本語としては不可解な訳をしていますね。分かりにくい。これはこうしたから現代の英語訳の方を見た方がちょっと分かりやすそうに、普通によく分かるようになっていますが、英語の訳ではですね、 When people see me, they laugh at meThey shake their heads in scorn. ですね。When people see me, 人々が私を見ると、they laugh at me. 私を見てあざけろ。私を見て笑うと。で、彼らは あざけて頭を振るんだと。頭を振りながらあざける。そういうふうな意味なんですね、こう。私は人間の恥って。これだけで意味がちょっと不明ですね。要するに、人々が、みんな周りの人々がこの詩を作った人を見てですね、笑う、あざ笑うというわけです。で、バカにすると。そういう見えのことを言ってるんですね。でそういうことで、このあざける、バカにするっていう、この時に頭を振るいうことはあんまり日本ではあんまり保持することはしないですね。頭を振ってですね、彼もこうバカに、小バカにしたように体で表すということのようです。で、このことが非常にですね、当時としてはものすごくバカにする、侮辱するということであったから、これはイエス様が十字架につけられた時も、だからここのところが同じように出てくるわけですね。ちょっとそれ言ってみますけれども、そういうように非常にこの深いあざけりだということを知らなかった、単に頭を振るっていうのでは何のことかちょっとピンとこないようなことです。マタイの27の59を見ますとですね、27の39です。マタイの27章の39、57ページですね。 新約聖書の57ページ、マタイの27-39。このところ20、そうですね、ちょっと手前のところから、ですか、27-37から、37とじゃ38、39、ちょっと川野さん読んでくれますか。
イエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。檻からイエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、もう一人は左に、十字架につけられていた。そこを通りかかった人々は、頭を振りながらイエスを罵ってい
ったとね。で、死んで打ち倒した者を神の子らを救ってみろと、降りてこいと、十字架から降りてみようと、そういうふうにここでも頭を振りながらと、最もこの侮辱する表現として出てくるんですが、日本ではこういうのはあんまりそうではならない、分かりにくいんです。だからこういうところでも私を見てですね、その最大級の侮辱を与えたというわけですね。で、まあ、そういうふうにこの人が置かれている状態がここで詳しく書いてあって、そういう中から神様どうか助けてくださいと必死で祈っているということです。で、次の27、これもちょっと分かりにくいな訳になってますね。それが見てによること、御計らいであることを主よ人々は知るでしょうとかありますが、これはどういうことかって、救ってくださったらという意味です。もし神様が今救ってくださったら、それが神様の見ての技である、神様の気持ち計画であることがみんな分かるから、どうかそのようにもしてくださいという、そう言ってるんですね。救ってくださったらそれが見てによることと知るでしょうという意味です。ね、そういうふうにしてですね、この苦しい状態から必死で祈って、ずっとですね、答え、声、神様からの応答もなかったんだけど、こういうふうに必死で祈ると、どうかその悪を滅ぼしてくださいと。そしたらですね、その悪の力が不思議と取り去られていったわけですね。取り去られていって不思議な平安が与えられていったということ。それが28以降に出てくるわけです。周りの人々の呪いですね。呪いのただ中で神様が祝福してくださったと。ということで、最後のこの30、31っていうこの確信に移っていくことができたんですね。30と31の。私はこの口を持って死に尽きない感謝を捧げることができると。で、多くの人の中で死を賛美します。多くの人、これはいつもこの死の賛美っていうのがですね、自分だけで終わるんじゃなくて、多くの人々の中っていったそういう証しをすることができるという意味で言ってるわけですね。多くの人々の中で死を賛美できるようになったと、証ができるようになったということです。そして最後にこの人の信仰によって得た経験を一言にまとめたわけですね。 主はここで、乏しいとか書いてありますが、これは貧しいとか圧迫されたというふうな意味合いなんですね。本来はですね、そういう貧しい人、乏しい人、要するに圧迫された人々の右に立ってくださるという言い方ですね。右ってのはこれ力のシンボルですね。右に立ってください、力を直接与えてくださるという意味合いで、まあ、言ってくださっているわけです。言っておられるわけですね。ここで、そして、この最後のこともまたちょっと訳が分かりにくいですが、死に定める裁き、要するに周りの人たちがですね、もうこの弱い人を殺せよと、殺してしまえと、要するに、まあ、悪口中傷を言ってです、攻撃をして殺してしまおうと、そういうふうな中から救い出してくださるという意味なんですね。まあ、こういったことも英学の方から方が分かりやすいわけですけどね。Save them from those who condemn them to death. ですね。Because he defends the poor.弱い者、貧しい者を守る。And save them from those who condemn them to death. 避難して死に定めようと。もう死に当たるものだ。死なしてしまう。殺してしまえ。そういうふうに避難攻撃をする人たちから救ってくださるお方だということなんですね。で、ここで死に定める裁きというふうな表現で、なんか神様がここで、裁きからというそういうことではないんですよね。これ周りの人たちがあいつは、まあ、殺してしまい、死なしてしまいと、そういう非常な悪口、中傷、攻撃をそこからもう死ぬほどの苦しみから救ってくださるという意味なので、まあ、ちょっとこの訳では分かりにくいですね。今日のところは全体ちょっと分かりにくい訳ですね。この新教訳では。それでですね、この、まあ、全体として見たら、このかなり特殊な構成を持っているわけですね。で、もう一度初めからこれを見たらですね、非常なこの敵攻撃のただ中で神様からの答えがないと、あれ刑事にしか何もないというただ中からですね、必死でこの人が祈ったのは悪を滅ぼしてくださいという必死な祈りだったわけです。で、これが段を減らしてあるのはですね、こういうふうな形がこの人だけど個人的なものでなくって他にもあったというわけですね。悪人に対する祈りようなものなんですね。悪の対する、それでこう段をちょっと下げらしてやる、この人の個人的なことだけでなくって他にもこういう人を使われていたという意味ですね。で、このとですね、新約ではイエス・キリストが敵を愛しようとか敵のために祈れっていうのはですね、こういう心とでも通じるものがあるんですね。どういう意味でするかと、その悪い人があったらどうかその悪い人の心に宿る悪をどうか滅ぼしてくださいと、必死に祈ろうと、悪を滅ぼしてその人に神の霊が来ますように、神の国が来ますように、そういう意味ではつながりがあるわけなんです。その人非常に真剣にもう見捨てないというわけですね。新約ではそうなっている、悪を滅ぼしてくださいというのは共通しているというところです。その熱心さというものですね。そういう祈りがなくなって、あんな悪いとほっとけと、そういうふうに無視する、無関心というのがですね、悪い人見たらほっておくと、もう見たくもないとかね、思いたくもない、ほっておくということが多くなるはずです。憎むということも起こるけど、 憎むよりもっと手前の段階でもほっとけほっとけと。で、敵のために祈ったりはしないわけですね、反対者。祈る心もないと。思い出すのも嫌だとかいう形になりますが、それはその人の悪をそのまま置いとけっていうことになるんですね。本当にその人のことを考えたそういう悪い人であればあるほど、その人の中の悪が消えますように、滅びますようにと祈るのが一番良いことだということですね。そういう激しい祈りの姿勢がここにはあるわけです。で、私たち新約としてはそういう祈りの姿勢を受け取るというわけですね。悪は滅びるようにと。だから非常に激しい攻撃を受けたということと、まあ、21から以降でこの非常に貧しい苦しい心が深く傷ついている状態、そういう中からもう心も傷ついて外側からも攻撃されていると、まあ、そういう中で必死に祈るとですね、後の方では非常に大きく変わってますよね。祝福してくださる神様だ、尽きない感謝を捧げるようになるまで変えられたというわけです。そんな大きく状況が変えられていったという経験をここで書いているわけですね。この30の尽きない感謝とここでは訳していますが、これは大きな声というふうにも訳されるものですから、英語訳ではそちらが多いですね。 I will give loud thanks to the Lord。 私は神に大きな感謝。 I will give loud thanks to the Lord。 そういうふうに訳していますね。大きな声で賛美する。今尽きない、これはちょっと時間的なことを言っていますが、で、I will praise him in the assembly of the people とですね、I will praise him in the assembly、 集まりですね、 of the people、 人々の集まり集会の中で賛美をしますと、で、証しをしますというわけですね。はい、それでですね、まあ、今日はちょっと110問をしようと思いますが、ちょっと時間がもう足りなくなりましたので、こういう激しい敵対する人たちに取り巻かれた状態、そういう問題がいつも出てくるんですね。だから次もこれ今度にしますが、110もですね、この敵という言葉が最初から出てくるんですね。敵対する悪魔的な力、闇の力に対してどういうふうに私たちがですね、祈り叫び、またどういうことを信じたらいいのか、そういう問題がいつもあって、これはもう今の私たちもそうです。うちの敵がありますよね、闇の力。その愛するだとか、悪い人のために祈ろうとしたくない。それももはや悪がちょっと入ってるからです。悪の力が入るほど、ほんなら祈ったりしなくなるわけですよね。神の霊が入るほど、どんな状況のためにも祈ろうという気持ちが起こるわけですから、そういう悪の力は世界にもたくさんある。だから戦争なんだけが悪ではなくて、私たちの心の中にもそういう根が同じものが入り込むこといっぱいあるわけですよね。いつも回るわけです。気をつけてなきゃ、そういう意味で、様々な意味の悪との、まあ、戦いというかですね、そういう